説教 CD ナンバー242。本日のメッセージは真の礼拝と題して、2013年6月8日にもたれました礼拝内容です。話しろつよし。
皆さんおはようございます。こんにちは。皆さんと共に礼拝について考えてみたいと思います。礼拝、これ以上考えるのに大事なものがあるでしょうか。何が真の礼拝を構成しているのか、あるいは偽りの礼拝には何が欠けているのか、こういうことを知ることは最終時代に非常に重要なことであります。なぜ私たちは創造されたのでしょうか。神を礼拝するためであります。神に栄光を期すためであります。私たちが存在しているのは自分のためではなく、神のために存在しているのであります。世の初めに礼拝の問題で罪がこの世に入ってきました。人間は神を礼拝するか、または自分自身を礼拝するかの問題に立たされていました。もし人が神に服従しなければ、その人にとってその人自身が神となるのでした。つまり神を礼拝するのではなく、神の律法ではなく、自分の考えを基準、自分の行動の基準として、自己崇拝をするようになるのでした。聖書の中にはたくさんの礼拝の話があります。カインとアベルの話、皆さんよくご存知だと思います。兄のカインは弟のアベルを殺しました。二人とも同じ礼拝、同じ神をしている、神を礼拝していると主張していました。二人とも同じ神に祭壇を築いて、犯罪を捧げました。しかし兄に殺されたこの弟は、神の命じた方法で礼拝を捧げたのに対して、兄の方は神の計画された方法を無視して、そして自分の考えた手段に頼って礼拝をしました。どんな方法で礼拝するかというのは大事なことでしょうか。そして次に黙示録の7章と14章、聖書の最初と最後まで飛びますけれども、最後の方に行きますと、生ける神の印を受ける者たちと獣の刻印を受ける者たちとの間の戦いが描かれています。これはどんな礼拝をするかということで問題があるわけです。この2つのグループもカインとアベルのように同じ神を礼拝していると主張します。しかし礼拝する方法が違うのであります。イエス・キリストはヨハネの福音書16章の2節3節で次のように言われました。失礼いたしました。これはもう少し後です。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者は皆、それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは父をも私をも知らないからである。自分たちは神に仕えていると 思っていながら神に対して反逆をするという、そういう行為が聖書には記録されています。サウロもクリスチャンを迫害しました。クリスチャンを迫害して殉教させていた時、まさか自分が神に対してそういう迫害をしているとは思っていませんでした。むしろ彼は神に仕えていると思っていたのでありました。そしてダマスコへ登る途中に、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかとイエス様に言われて、そして初めて彼は悟ったのでありました。古代イスラエルにおいても、出エジプト直後、アラナのシナイ山の麓で金の子牛の偶像を作ってそれを礼拝しました。またイエス・キリストもアラノの誘惑でサタンに自分を礼拝しなさいと誘惑されました。このように聖書の中には多くの礼拝に関する戦いが記録されています。これは最後の礼拝の戦いについてキリスト教会に警告を与えるためであります。それにもかかわらず、今日多くのクリスチャンがイエスの名を唱えながらサタンを礼拝していることに気がついていないことが多々あります。イエス・キリストはヨハネ8章の44から47節でユダヤ人たちに、あなた方の父はサタンであると言われました。引用文を、ヨハネ8章44から47節を、聖書をお持ちでしたら一緒にお読みください。ヨハネ8章の44から47節です。あなた方は、前にも出ました、あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからだ。しかし私が真理を語っているので、あなた方は私を信じようとしない。あなた方は私を信じないのか。神から来た者は神の言葉に聞き従うが、あなた方は聞き従わないの。あなた方が聞き従わないのは神から来た者でないからである。ですから主よ主よと言っても真の礼拝者であると神に認められるのに十分でない場合があります。真の礼拝と偽りの礼拝があるのです。そこで私たちにとって真の礼拝は何かということを知ることは非常に重要なこととなってきます。なぜ私たちは礼拝するのでしょうか。それは私たちは神様によって作られたものであり、神様は私たちを作ってくださったからであります。そして私たちは神様によって救われるからであります。聖書をお持ちの方は詩編95編の1節から7節を一緒にお読みしたいと思います。詩編95編1節から7節です。さあ我らは主に向かって歌い、我らの 救いの岩に向かって喜ばしい声を上げよう。我らは感謝を持って御前に行き、主に向かい賛美の歌を持って喜ばしい声を上げよう。主は大いなる神、すべての神に勝って大いなる王だからである。地の深いところは主の御手にあり、山々の頂もまた主のものである。海は主のもの、主はこれを作られた、またその御手は乾いた地を作られた。さあ我らは拝み、ひれ伏し、我らの作り主主の御前にひざまずこう。主は我らの神であり、我らはその牧の民、その御手の羊である。どうかあなた方は今日その御声を聞くように。私たちの神は私たちの救いの岩であるから、私たちは喜ばしい声を上げるのであります。我々の大いなる王だから、私たちは彼を礼拝するのであります。そして宇宙すべては神様の所有で あられます、あります。そしてそのために私たちは拝み、ひれ伏し、そしてひざまずくのであります。私たちはどうかあなた方は今日その御声を聞くようにと勧告されています。神であると認めながらもその御声を聞かない場合があります。しかし我々は礼拝する方の御言葉を聞かなければならないのであります。聖書をお持ちの方は詩編99編の9節もお読みいたします。99の9、覚えやすいですね。我らの神主をあがめ、その聖なる山で拝み祭れ。我らの神主は聖でいらせられるからである。それから この聖句から礼拝は神聖なものであるということがわかります。そして天の礼拝も見てみますと非常に厳粛で神聖なものであります。黙示録4章の8節から11節をお読みいたします。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼のもろもろ周りも内側で目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。これらの生き物が御座にいまし、かつ世々限りなく生きておられる方に栄光と誉れとを期し、また感謝を捧げているとき、24人の長老は御座にいます方の御前にひれ伏し、世々限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していった。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。御胸によって万物は存在し、また作られたのであります。黙示録には天の礼拝がもう一つ五章にも描かれています。11節から14節、さらに見ていると御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と 権力とが世々限りなくあるように。四つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した。真の礼拝というのは決して形式主義に陥るものではありません。しかし神の御前にひれ伏す、お祈りするとき目を閉じる、頭を垂れる、ひざまずく、こういうことが天の聖者によってなされております。それにもかかわらず地上でまだ汚れた私たちがそうすることに億劫を感じたり、自分の楽な姿勢で祈ったり、礼拝に参加したりして それでも神様が私たちの礼拝を受け入れるんだと、確かに受け入れるかもしれませんが、そう感じてしまうことがあるのは、これは神様が喜ばれることではないのような気がすると私は個人的に感じます。決して礼拝は形式主義に陥るものではありませんけれども、敬信の念が私たちの心にあるときに自然にそうなるものであります。ソロモンも大王でさえも天の王の前に契約の箱がソロモンの神殿に運ばれたときに、祭壇の前で国民の前でひざまずいてお祈りいたしました。今日目上の者に対しての権威が軽々しく扱われることがよくあります。子供はもう親を親ではなくて友達として感じるようなことがよくあります。神様は私たちの友達です。神様ご自身がそう私たちが友と感じるのをお望みになっております。親も子供が仲良くしてくれるのは非常に嬉しいことであります。しかし友であると同時に父であるということ、これを忘れるべきではありません。神の権威は失われてはいけないのであります。真の礼拝には厳粛さが伴っているべきであります。礼儀正しさと親しさは同時に存在しうるものだと私は思います。対人関係においてもそれが実践されるべきだと思います。さてサタンはこのキリスト教の礼拝の持つ神聖さをぶち壊そうとしております。チャイルドガイダンス590ページ、591ページをお読みいたします。神の家に対する敬虔の念がほとんどなくなってしまっているということは残念ながら事実です。神聖な事物や場所がないがしろにされています。私たちは輝かしい真理の光を受けているものとして、ヘブル人が神の家に対して持っていたような敬虔さに習うため、神ご自身が彼らに与えられたご命令をもっとしばしば読んだ方が良いのではないでしょうか。私たちは礼拝においてユダヤ人よりもなお一層思慮深く敬虔でなければならない理由をたくさん持っています。しかし敵はキリスト教の礼拝の持つ神聖さを信じる信仰を打ち壊そうと働いています。皆さんがよくご存知のいろいろな世俗的な世俗風な礼拝、こういうものを神様は どう感じるでしょうか。アモス5章の22節から24節、たとえあなた方は燔祭や素祭を捧げても、私はこれを受け入れない。あなた方の肥えた獣の秋音祭は、私はこれを顧みない。あなた方の歌の騒がしい音を、私の前から立て。あなた方のことの音は、私はこれを聞かない。行動を水のように、正義を尽きない川のように流れさせよ。礼拝の中には、クリスチャンの中には、公正、公平、正義、こうしたものが存在しなければなりません。不公平な友との交わり、人の扱い、こういうものがあっては、神様はどんなに美しい賛美を賛美しても、それは騒がしい音だとおっしゃるのであります。私たちは神を礼拝するのは当然でありますが、それを妬む者がおります。天使の長であったルシファーであります。はじめ彼自身が神を礼拝する第一人者でありました。彼は天の聖歌隊を指揮するものでありました。彼が指揮を振り始めると、天の軍勢が彼と共に会話しました。すると壮大な音楽が神の御子の誉れをたたえて全天にこだましました。しかしこのルシファーは神の御子に嫉妬し、そして自分自身が神の高みを極めたいという野望を抱くようになったのです。そして彼自身が神のように礼拝されたいという願望を持つようになりました。イザヤ14の12から14節には、黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。諸々の国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に言った、私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に登り、糸高き者のようになろう。こうして礼拝は神とサタンとの間で戦われるようになったのです。神も礼拝を要求し、サタンも私たちから礼拝を要求してきます。真の礼拝は決して、先ほども言いましたが、形式や儀式ではありません。ミカの 6章の6から8にはこのように書かれてあります。私は何をもって主の御前に行き、高き神を拝すべきか、燔祭および燈祭の子牛をもってその御前に行くべきか。主は数千の お羊、万流の油を喜ばれるだろうか。我が咎のために我が長子を捧ぐべきか。我が魂の罪のために我が身の子を捧ぐべきか。人よ、彼は先に良いことの何であるかをあなたに告げられた。主のあなたに求められることは、ただ公義を行い、慈しみを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。どんなに犠牲を捧げても、たとえ自分の息子を捧げても、慈しみを愛し、愛さないでへり下って神と歩まなければ無に等しいのであります。 本当の礼拝、真の礼拝について非常に明確にされている聖句があります。ヨハネによる福音書4章の23節と24節です。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。今日の説教をまとめるとこの聖句になると思います。我々の捧ぐべき礼拝は聖霊と誠とをもって行うべきものであります。誠というのは真理であります。真理をもってしか本当の礼拝はなされないのであります。というのは真理がなければどうやって神の御業に感謝することができるでしょうか。真理以外のものを神様にありがとうということができるでしょうか。神の御業を感謝するために礼拝に集まってきているのでありますから、神が私たちのためになされること、これを知らずにしてどうやって礼拝ができるでしょうか。そして真理だけではありません。たとえ知識があっても聖霊によって生まれ変わっていない状態で、生まれながらのわがままな生き方で神に仕えることができるでしょうか。この両方が必要でありますが、真理だけ持ってるから私は神を礼拝していると思うことがあるかもしれません。あるいは神様の愛に感謝して真心から神様を賛美しているんだから真理は別にこだわらなくてもいいと感じるものもあるかもしれません。しかし父は礼と誠とをもって礼拝する者たちを求めておられるというんです。真理をもって礼拝するということ、これは今日特に私たちの教会の中で非常に重要な問題であります。人が何を信じるかは重要なことでしょうか。人が何を信じてもそれはさほど重要ではないという態度はサタンが最も成功を収めている欺瞞の一つであると預言者は言っています。人が真理を愛して受け入れるとき、真理はそれを受け入れた人の魂を清めることをサタンは知っている。そのために彼は絶えず偽教理、作り話、別の福音などを真理の代わりにしようとしている。神のしもべたちは最初から偽りの教師たちと戦ってきた。エリア、エレミア、パウロなどは断固としてはばかることなく神の御言葉から人々を引き離す者たちと戦ったのである。これらの真理の擁護者たちは厳正な信仰を軽視する自由主義に賛成しなかった。何を信じても別に生活には関係ないじゃないですか。感じているならば本当に真理を理解していないからだと思います。真理は 聖霊とともに我々の生活も品性も変える力を持っています。真理と神の栄光とは切り離すことができない。我々は手近に聖書を持っていながら誤った見解を持って神を崇めることはできない。多くの人々は生活さえ正しければ何を信じているかは問題ではないと主張する。しかし生活は信仰によって形作られる。光と真理が手近にありながらそれを聞きそれを見る特権を利用するのを怠るなら、我々は事実上それを拒絶し光よりも闇を選んでいることになる。初代文集126ページに、何を信じても構わないというものにとっての警告があります。イエスはその車に乗って父なる神が座っておられる至聖所に入っていかれた。イエスと共に立った人々は至聖所のイエスを信仰を持って仰いで、我が父よ、あなたの霊を与えてくださいと祈るのであった。するとイエスは彼らに聖霊を注がれた。その息吹の中に光と力、そして多くの愛と喜びと平和があった。私は御座の前でまだ頭を垂れている人々を見ようと思って振り返った。同じように頭を垂れているんです。彼らはイエスがそこを去られたことを知らなかった。サタンは御座のそばで神の働きを行おうとするかのように見えた。私は彼らが御座を見上げて、父よ、あなたの霊をお与えくださいと祈るのを見た。するとサタンは彼らに汚れた力を吹き込むのであった。それには光と多くの力とがあった。しかし温かな愛、喜び、平和はなかった。再臨の前に清まっても、再臨の時に清まっても、別に毎日の生活には関係がない。こういう思想を持っていると、私たちの最後の役割を果たすことができなくなると預言者は言っております。大総統下巻222ページに、聖女と調査審判の問題は神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。生活が変わってきます。将来の生き方、働き、それが変わってくるはずです。真の礼拝というのは厳粛で神聖なものでありますが、それは決して暗いもの、陰気なものではありません。感謝と賛美をもって私たちは礼拝するように聖書に教えられております。さあ我らは主に向かって歌い、我らの救いの岩に向かって喜ばしい声を上げよう。我らは感謝を持って御前に行き、主に向かい賛美の歌を持って喜ばしい声を上げよう。全地を主に向かって喜ばしい声を上げよう。喜びを持って主に仕えよ。歌いつつその御前に来たれ。主に仕えるというのは礼拝するということです。 礼拝と仕えるということ、同じような意味があります。すると礼拝はただ第7日目の礼拝、午前中の礼拝だけではなく、日ごとに私たちは主に仕えることができるのでありますから、毎日礼拝することが私たちの義務であります。この喜びと感謝というその概念が誤って、捉えられている場合もあります。人間の生まれながらの欲を満足させる喜び、こういう礼拝形式を取って人気を得て信者を集めようとする教会も今増えてきております。服装ももうそのままビーチに行ってもいいような格好、あるいは食欲を満足させたり、あるいは低い能力に訴える音楽を用いたりする、そういう礼拝が今見られるようになっております。もう一つ、真の礼拝について非常に大事な引用文を紹介したいと思います。希望上巻224ページ225ページ、祈祷会でも今週学んだ引用文ですが、お読みいたします。イエスがニコデモに、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われた時に示されたのと同じ真理がここに宣言されている。人は聖なる山や聖なる宮を求めることによって天との交わりに入れるのではない。宗教は外面的な形式や儀式に限定されるのではない。神から出ている宗教だけが神へ至る宗教である。神に正しく仕えるためには神の御霊によって生まれなければならない。御霊は心を清め、思いを新たにし、神を知り愛する新しい能力を我々に与える。それは神のすべてのご要求に喜んで従う心を我々に与える。これが真の礼拝である。それは聖霊の働きの実である。御霊によってすべての真実な祈りは言葉となり、このような祈りは神に受け入れられる。魂が神を追い求めるところにはどこでも御霊の働きが現れ、神はその魂にご自身を表される。神はこのような礼拝者を求めておられる。これが真の礼拝だとすれば、我々は本当に真の礼拝を捧げられているでしょうか。御霊によって心が清められているでしょうか。新しい心が与えられているでしょうか。そして神を知り愛する新しい能力を持っているでしょうか。そして神のご要求に喜んで従う心を持っているでしょうか。もしこれらのものを持っていなければ、私たちは本当に純粋な礼拝をまだ捧げられていないということであります。このような問題をキリストはご存知でありました。キリストがこの地上におられた時に宮清めをなさいました。キリストはその宮の状態を見て、どうにかしなければならないと感じたのでありました。たくさんの儀式が行われていましたが、その意味の正しい教えもなされないままにそれが行われていたんです。 一つ一つの犠牲はキリストを象徴していたにもかかわらず、目の前に本物のその犠牲が立っておられたにもかかわらず、キリストに気がつかなかったのでありました。イスラエルの中ではもう霊的な礼拝は急速に影を潜めていたのです。祭司たちや役人たちと神との間のつながりはもう何もなくなっていたんです。形式だけの礼拝。そこでキリストはそれとは全く異なった礼拝を確立しなければならないと感じたのでありました。そして神は彼は宮清めをなさったのです。本当の礼拝を私たちが捧げるときに、どんな恩恵を受けることができるでしょうか。別にこれが目的で礼拝するわけではありませんが、結果としてこういうものが与えられるっていうんです。キリストへの道143ページにこのようなことが書かれてあります。私どもの神は優しい憐れみある父であります。神に仕えることは悲しい心重いこととみなされてはなりません。神を礼拝し御業に携わることは喜びでなければなりません。かくも大いなる救いをお供えになった神は、その子らが神は頑なな無情な監督でもでもあるかのようにみなし、そのように振る舞うことをお好みになりません。神は私どもの最も良き友であります。そして私どもが神を礼拝するときには共にいて祝福し慰め、その心を喜びと愛で満たそうとしてくださいます。主は神の子らが神に仕えて慰めを与えられ、御業に困難よりもむしろ喜びを感じるように望みたまいます。また神は礼拝に集まる人々が神の尊い守護と愛を深く感じて帰り、日常のどんな仕事も喜んでなすことができ、神の恵みによって全てのことを正直に忠実になすことができるようにと望んでおいでになります。本当の礼拝を経験するとき、私たちはこういう祝福が与えられるっていうんです。皆さんは神様からの祝福を受けたいでしょうか。慰めを得たいでしょうか。喜びと愛で心が満たされたいでしょうか。あるいは神様の守りを、そして神様の愛を深く感じたいでしょうか。日常のどんな仕事でも喜んでやる精神が欲しいでしょうか。そして全てのことを正直に、そして忠実になすことができるように望んでおられるでしょうか。こういうものを神様は与えると約束してくださっております。礼拝というのは心でするものだそうです。当たり前といえば当たり前なんですが、私たちの知性で神を礼拝するんだそうです。であるならば、私たちの脳と脳神経を私たちが守らなければならないのは正しい礼拝をするためであると当然なことであります。飲むにも食べるにも、また何事をするにも神の栄光のためにすべきであります。 私たちは霊と心と体を完全に守って正しい礼拝をする体のコンディションを保つ義務があります。イエス・キリストは最後の最後まで正しい奉仕を神に捧げるために十字架上の上でも酢を口になさいませんでした。アルコールは脳神経を麻痺させるとご存知だったからであります。真の礼拝のために言わんとすることは健康がとても大事であるということです。お読みいたします。そのようにキリスト者は自分たちの体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げるように命じられている。そうするためには彼らのすべての能力を成し得る最上の状態に保たなければならない。肉体的または知的能力を弱める習慣はすべて人間を創造主に奉仕するのにふさわしくないものにする。神は我々が自分たちの捧げうる最上のものより劣るものを捧げるとき喜ばれるであろうか。キリストは心を尽くして主なるあなたの神を愛せよと言われた。心を尽くして神を愛する者はその生涯をもって最上の奉仕をすることを望み神の御心を行う能力を増進させる法則に心身のすべての能力を調和させようと常に努力する。彼らは食欲や情欲を欲しいままにして彼らの天の父に捧げる供え物を弱めたり怪我したりしないのである。食べ物や習慣だけではありません。世俗社会における性音楽の10ページを見るとさまざまな音楽、ヘビーメタル、ロック、ジャズ、ディスコ、ラップ、オペラ、心霊術、催眠術、占星術、カードゲーム、タロットカード、新聞の中にもある記事、雑誌の中にも、小説、ポルノ、広告、テレビ、ラジオ、アルコール、タバコ、麻薬、スポーツ、演劇、テレビゲーム、そしてインターネット、携帯電話、スマートフォン、もう我々は我々の礼拝をするその心に悪い影響を及ぼしうるものに囲まれているんです。ですから我々は我々の知性、心を守らなければなりません。なぜそんなに礼拝にこだわらなければならないんでしょうか。私たちが伝えるべき最後の使命、三天使の使命にはこのように書かれています。神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を不死を拝め、黙示録14章の7節。不死を拝めと命令がなされております。真の礼拝を捧げきれない者がどうしてこのような働きに携わることができるでしょうか。私たちは本当に今日真の礼拝者に変えられなければこの働きには携われないのであります。礼拝不死を拝むその日は天と地と海と水の源等を作られた方が命令されたその日でなければなりません。レビ記23章の3節にはその神様が命令された第7日目は安息日であり、そして聖会であると命令なさいました。レビ記23章の3節。皆さん聖会というのは何でしょうか。 これは礼拝でありますが、毎日の日ごとの礼拝とは違います。礼拝は毎日すべきであります。しかし第7日目の礼拝は聖会、他の人は違います。聖会というのは複数の人々が集まって一緒に神様を礼拝することであります。神様はそうするように命令なさいました。もちろん仕事、物質的なものから肉体を休めるためでもありますが、なぜ仕事を辞めて集まって一日取って兄弟姉妹と神様を共に賛美しなければならないと神様はご計画なさったんでしょうか。イエス様はマタイ18章の30節で、20節でこのようにおっしゃいました。2人または3人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのである。聖会というのはたくさんの人がいなくてもいいんです。2人以上であれば聖会というのは持つことができます。1人と2人は何が違うんでしょうか。1人で神を愛することはできるかもしれません。しかし兄弟がいなければどのようにして人を愛するでしょうか。縦の関係、横の関係、両方大事なんです。対人関係を通して我々は自分の中にある罪、自我と戦える、そういう環境が教会であります。ですから1週間に1回は聖会を開きなさいと神様は命令なさいました。安息日は人を束縛するものではなくて人のためにあるとイエス様はおっしゃいました。そして出エジプト記20章の8節から11節に道徳律として安息日が書かれてあります。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべてをせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子娘しもべはしため家畜またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。この世の初めに与えられた命令は世の終わりまで有効であります。黙示録14章の7節、先ほどもお読みした通りであります。天と地と海と水の源等を作られた方を不死拝め。この世界にはたくさんの第7日安息日を守るキリスト教会があるようです。セブンスデイアドベンチストだけではありません。皆に共通して、守っている理由は今ここにあったように神様が創造主だから、この諸キリスト教会は安息日を守るようです。しかし私たちの教会はそれプラス安息日を食材の記念としても守ります。これが最後のテストで運命を決定する大試金石として安息日が位置しているということを先ほどの黙示録14章の8節から分かります。安息日を守らなければ獣の刻印が押されるという警告がされているんです。ですから私たちは安息日を2つの理由で守っているんです。 みんなもそうであるが、それは創造の記念としてであります。しかし我々だけに与えられた責任は、これが永遠の運命を決定する食材の記念として、安息日を重要なものとして人々に伝えなければならないのであります。これは最後の真の安息、真の礼拝と偽りの礼拝との間の戦いであります。土曜日か日曜日か、あるいは第1日か第7日か、両方ともカインとアベルのように同じ神を礼拝していると言います。しかし一方は神が命じた方法で礼拝を捧げます。もう一方は自分の考え出した方法で礼拝を捧げます。一方は神の権威を認めて礼拝します。もう一方は人間の権威でもって礼拝をするんです。ローマカトリック教会は公に、我々が第7日目から第1日目に礼拝の日を変えたと言っているんです。ですから論点はどっちが第7日目ではなくて、第7日目か第1日目かということが論点です。私たちはどの礼拝に携われるでしょうか。今は第7日目を守ると決心しているかもしれません。しかし先ほど学んだように、真の礼拝を捧げていなければ、今日あるいは誘惑に負けて人間の権威を選ぶかもしれません。本当に私たちは最後の戦いの準備ができているでしょうか。インターネットで調べると、本当に正確な情報かは分かりませんが、とにかく近づいているのが分かります。ベネディクト16世は去年の12月に、新世界秩序をもし作ってくれるんだったらローマカトリック教会はそれに協力しますと言いました。それから2ヶ月後ぐらいに、彼は法王を辞めると宣言した後で、新しい法王が立ちました。この法王は3つの初めての法王だったんです。一つはアメリカ大陸から出てきた法王だったんです。2番目にフランシスコという名前は初めてです。法王としてベネディクトは15人過去にいたんでしょうね、16世ですから。しかしフランシスコはフランシスコ1世と言います。初めて。しかしこういうものはそんなに重要かどうか分かりません。もっと我々が注目しなければいけないことは、彼がイエズス会初の法王ということであります。過去にイエズス会から法王が選出されたことはなかったんだそうです。イエズス会は世界の裏で世界を支配しているという情報はもうたくさんあります。ある情報によると12人の本当にもうイエズス会のもう頂点にいる人たちがいて、その人たちのシナリオによると、あと数年で世界政府統一、統一政府あるいは世界統一紙幣、貨幣、それができると いうシナリオがあるそうです。その後どれぐらい経って日曜休業令が経つかは分かりませんが、そういう情報を聞くときにまんざら、ああそれは言い過ぎじゃないなと感じるニュースはたくさん今聞いています。もう今週も、もうアフリカから多くの指導者が日本にやってきたり、フランスから大統領が日本にやってきたり、いろんな災害があったり、それから TPP といっても世界を自由に、環太平洋を自由に、国々の国境を取っ払って自由に関税なしで経済的に一つになろうとしたりする動き、こういうものを見るときに、もう本当にだんだん準備されてきているのはよく分かります。にもかかわらず、我々が真の礼拝を捧げきれていなくて、黙示録14章の三天使の使命を宣言する準備ができていなくて、神様はどのようなお気持ちでしょうか。まとめると、真の礼拝とは、神に正しく仕えるためには神の御霊によって生まれなければならない。御霊は心を清め、思いを新たにし、神を知り愛する新しい能力を我々に与える。それは神のすべてのご要求に喜んで従う心を我々に与える。これが真の礼拝である。形式で土曜日に集まっていれば我々は礼拝者であると思い込んではいけません。エペソに書かれた神様の励ましの言葉を読みたいと思います。一緒に読んでください。一章と三章もあります。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されて抱いている望みがどんなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っている。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざして愛をもといとして生活することにより、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。どうか私たちの内に働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光がよよ限りなくあるように。アーメン。最後に、礼と誠をもって礼拝するために必要なその誠、もう一回読んで終わりたいと思います。大草頭下巻222ページ。聖女と調査審判の問題は神によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて 自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。私たちの将来の生き方、働きのために聖霊が皆様を豊かに祝福してくださいますように。最後に賛美歌の501番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。なる神様、私たち汚れたものをもあなたは顧みてくださり、私たちに救いを施そうとして全力を尽くしてくださる全天の恵みを心から感謝いたします。主よ、私たちがあなたに正しくお仕えできるよう聖霊を送ってください。最後の働きに正しく携わることができるように助けてください。神様にだけ栄光が帰されますように感謝して、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@smrministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.smrministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。